アモン以外ないぐらいやろ。
そうですね。アモンは間違いないですね。
そうそうそう。そういう感じかな。
そうですね。
ああ。
言い間違い。そうそう。だから名前つけるんやったらこう、珍しいというか覚えやすい名前、
うん、
で人から覚えてもらえるっていうのはいいっすよね、うん、すごい。カルーセル巻き、
うん、
覚えてもらいますね、うん、完全に。覚えるというか
ゴロがいい。
カルーセル巻き、
うん、ゴロが
もうカマですしね、うん、第一
初代ちゃうか。
初代
芸能人でそれだけこう大成して、
あいつでしょ。
誰
あいつとか言ったらあれですけど。
誰
何やらあいつっすよ。酔いと負けの歌を歌ってる人
分からへん。
三輪明宏。
あ、三輪明宏な
が一番最初
じゃ
ない
ですか。でも三輪明宏はオカマじゃないでしょ。
そういうカテゴリーでくくっちゃダメっすか、あの人
でしょ。
なんかもうちょっと神様の一歩手前みたいな、
うんうん、そうそう
そうっすね。
オカマじゃないでしょ。
うん、そうっすね、確かに。オカマの話じゃないですよね、これ。
そうじゃ、
そうそうそうそう。
言い間違いの話ですか。もうそんなもんかな。うん、皆さんどうですか。
いや、あるでしょうね。まあ、
外人の名前要素あるよね、やっぱり。言い間違いにしろ。
ブラジル人とかは、
あ、
わかんないです。
カポエラのあれ、よう間違えてるやんか。これ言ったことあるかもしれんけど、
うん、
あのよくムリッキーが間違えてた。あのアウセマオンっていう技をアウ専門
とか、ア
ウ専
門の人
とか誰やったかな。
そうそうそうそう、アウ専門の人なんですよね、あの人。
あと誰、なんか面白い間違えてたよね。それ神戸の方の何やったかな、ちょっと忘れてもうたな。これもう一個面白い間違いしてたんやけどな。
アペリードっすか。
アペリード、そうそうそう、アペリード。
ペリードもね、
うん、
なんかちょっとこう日本語にこう似た時があるんですよね。
そうそうそうそうそう、ね、そういうのはあるよね。
うん、
うん、
とまあ
まだありますか。
ね、あります。
言いましょうか。
1月21日随分と日が経ちましたけども、カポエイラとスケート、
ほう、
スリーゴリラズの皆さんこんにちは。
うん、
別にメールにこう題名みたいなのつけてますけど、みんな、
うん、
つけてもつけんでもどっちでもいいっすよ、
うん、
スリーゴリラズの皆さんこんにちは、
うん、
こんにちはっていうぐらいだから、お昼頃
から。そうやな、もう分かってるから。
今日は放送第1回から続いている長寿コーナー、カポエラのことなら俺に聞けのコーナーにお便りいたしました。
長寿コーナーやね。
ね、
うん、
先日1年ぶりに子供たちとアイススケートに行きました。1年ぶりに行ったんや。1年前も行ったんやな、じゃあ。1年ぶりということもあり、よちよちと滑る子供たちに、前に出す片足にしっかり体重を乗せてと、ここまでアドバイスしたところで、はたと気づき、ジンガみたいに滑ってみと言ったところ、急にリズミカルにスムースに滑り出しました。カポエラができるとスケートもうまく滑れるんですね。あ、ですかね。そこで俺に聞けのコーナーへの質問です。カポエラができるようになるとうまくできるようになることは何ですか。ラッシュネーム、今年の目標はもうええかという、お便りです
ね。はいはいはいはい。
カポエラやってたら、
うん、
こうスケートがこうスケートをまあ行ったんですね、とあるスケートリンクにね、
うんうんうん、
で子供にこうアドバイスするときに、うん、ジンガみたいに滑ってみと、
うん、
こう言ったところですね、
うん、
うまいこと言ったという、
はいはいはい、
でカポエラやってたらこういうことがうまくなるみたいな、
うんうんね、そんなんもありすぎて、
ありまくりですね。
ありまくりすぎて、なん難しいやろ、どれから言ったらいいのか。
あのね、最近思ったんですけど、
うん、
カデイラのポーズ、
はいはいはいはい、
ああいうの
シコみたいな感じの、
そうそうそう、うん、ああいうのをこう意識してやるようになって、正しい形でのスクワットっていうのがどういうものかっていうのが体で分かるようになりました。
うんうんうん、
なんか話が前後してますけどね、それってなんかカポエラやってスクワットを 分かるって逆ちゃう普通みたいな。
いやあれ そういうことなんですよ。それってどういうことかっていうと、カポエラっていう一つのカテゴリーがあるやん、
はい。
ちょっとカポエラってカテゴリー分けすること自体は難しいんやけれども、うん、まあ例えばそのカポエラの運動の部分だけを取るのであれば、
はい、
ダンスであり格闘技であると、
うん、
っていうことやろ、
うん、
でそれを分解していくと身体操作になるわけ、
うん、分かります
でしょ、
うん、
でその身体操作のカテゴリーの中の一つが今ロックがやってるスクワット、
うん、
っていう風な感じ。
強いこう自分のこの、 その体の形として重心をこう下げて、
うんうん
うん、バランスよく両足にこう体重乗っけて、まあ、こけないというか、
うん、
前にも後ろにも行かない、うん、横にもぶれないっていう風なこうことを意識したらこうカデイラみたいな感じになっていってこう、そういうこうまあ正しい姿勢をこう覚えることがまず最初にあるじゃないですか、
うん、
でそれを体で覚えて、
うん、
で瞬時にそのポーズが取れるようになるように訓練する、
はい、
っていうのが身体操作みたいな感じですよね。
そうですね、
ね、それが上手くなるとなんかこの動きは こういうのに応用できるんじゃないかということにポッとこうそういうのを意識して生活してたらあるんですよね、やっぱり。
そうそうそうそう。
でそれがこう今言ったスケートの場面でこうポーンと出たっていうことですよね、うんうん、なんでもやっぱ正しい姿勢でするっていうのはすごい大事なので、この間僕気づきましたね。
ああ
それこそ先週、
ああ、
蹴りとかもその組手とか、
ああ、
ジョゴの練習の前にやっぱ基本動作として蹴ったりするじゃないですか、
はいはい、
でそれってね、なん相手も何もなしで蹴ったりしてるわけですよ、
うん、
まあそれは何もない、相手が何もないから、そのしかも蹴るっつっても空中を蹴るわけですよ、
うんうん、
空気を蹴るわけです
、空気を蹴ってるわけ
ですね、そうそうそう、何も蹴ってないというか、うん、空気を蹴ってるわけですね、うん、何の抵抗もないものを、うん、それって、まあ、練習したらできるようになるんですけど、
うん、
結局その時に正しい姿勢でできてなかったら、
うん、
ジョゴとか組手になった時に、まあ、できるわけないですよね、
うん、そう、
うん、でそれでその、まあ、動作としてもそうなんですけども、うん、この間気づいたのはね、
うん、
自分の心の在り方として、
うんうん、
練習する前に、
うん、
自分の心を、
うん、
練習用の心持ちに、
うん、
正しい姿勢として心の姿勢として、ね、うんうん、持っていかないと、
うん、
なんか持っていくことを意識し続けてやらないと、やっぱ何かあった時とかにやっぱこうモチベーションが下がってしまうというか、
うん、
そのやっぱスイッチをこう入れるっていうのはめっちゃ大事だと、
うんうんうん、
先週思いましたね、うん、僕は。全然違う話になったんですけども、
そういやでもそうやで、うん、どうやって言うのかな、練習ってさ、
うん、
まあいろんな形態、うん、形式があって、うんうん、いろんなその要点っていうのはこう変わっていくんやけれども、
うん、
はいはい、例えば今のロクの話で言うとさ、まあ、うん、一番さ初めさ、
うん、
そのまず挨拶するやん、
うん、
で挨拶っていうのは、うん、基本的にはその自分のスイッチを切り替える行為なわけよ、うん、でそれ何を切り替えるかっていうと、うん、その時点でその人の人生、
うん、
目の前のリアリティっていうのはカポエラの世界に入らないとあかんってこと、うん、ってことはそこに究極的に言うと今も過去の記憶っていうのは全部捨て去らないとあかん、
うん、
であるのは自分の体とそこに共有してる空間だけ、うん、っていう状態にまず知って、うん、でそうすることで何が分かるかっていうと、その自分の体を感じれるようになる、
なるほど、
うん、
そらくほとんどの人が自分のことを分かってるつもりで分かってないのね、
う
ん、
そうでしょうね、
うん、
でそれってそういう状態に入って自分の体を感じないと感じれないし、うん、なおかつそのそこに来てこの、まあ、えたら学んだり稽古してるわけじゃないですか、うん、でそれをまたこう究極的にはやったことっていうのを日常にこうまた落とし込んでいくっていう話になるんですけれど、うん、それの段階にすら入ってないんですよ、
うん、
そこをこうかんあのあれですかスイッチは。
そうスイッチ入れてないとね。
そうそうそうそうそうそう。でまあ究極的に言うと24時間そのスイッチ入れてる状態が一番いいんですけど。
24時間そのカポエラのことを考えてるというか、
そう
どっかでこう意識としてこの体の使い方とかを意識してるみたいな。
その頭の使い方ですよね。うん。でそれってでも全然カポエラとかうんぬんとかの話じゃなくなってくるんですよ、
う
ん、
そうですね、
そうそう、でだからそんなん今ね言ってたみたいに何かにこう使えるっていうのはそれ使えるのは当たり前っていう話になっちゃうんですよね、
う
ん、
そうですね、
そこまでいっちゃうと、
はいはいはい、
うん、でなんでそんなことができるかっていうと、うん、これね実は決定的な答えがあって、
は
あ、これ分かります？なんで他のものまあもちろん他のものでもできるんですよ、
はい、
他のものでも今言ったような話っていうかあの世界に行けるんですけど、
はい、
なぜカポエラはそれに、うん、その世界に行けるのかっていう、 こう決定的な答えが僕は見つかってるんですけど、ノクさんなんかそれ思い当たります？例えば他のものと比較した時に、
うん、
例えばサッカーってあるじゃないですか、
はい、
サッカーでは多分無理なんですよ、
うん、
あの言ってる人もいますよ、言ってる人は多分ね、
うん、
まあ、分からないですけれども、うん、超一流とされてる人たちだと思います。
いやもうなんかちょっと
思いつかないですか、
思いつかないっていうかもう何を考えてたのかも分からなくなっちゃいましたね
ちょっとあれですね、ちょっと難しい話 しすぎましたね、
はい、
いやあのね簡単に言うとあれですよ、うん、僕が思ってるのは、
はい、
競うか競わないかなんですよ。
あ、なるほど。なるほどとか言って分かってないくせに。
競うか競わないかの話なんですね。
はい、
で例えばですよ、
うん、
超簡単にみんなが分かる世界で言うと、
うん、
マラソンのあマラソンじゃない運動会の徒競走ってあるじゃないですか、
うん、
あれって速いやついたでしょ、
うん、
元から
おった
で速いやつ競争するから、うん、速いやつは速いんですよ、あいつが一番なんですよ、
うんうん、
でその一番を見ている自分がいるじゃないですか、
うん、
例えば小学校の時のロックさん、
うん、
ロックさんは走ることをそこでやめてるんですよ。
なるほど。
なんでかっていうと、うん、競争したからです。
うーん、
走り方にこだわってないじゃないですか、
うん、はいはいはいはいはい、はい、
でサッカーなんかでいうと点決めるゲームでしょ、
うん、
点決めるのに優れた筋力とか身体性を持ってるやつが、うん、残っていくんですよ、
うん、
そうじゃない人間っていうのは、うん、そこでやめてしまうんです。
やめるっつうのは
例えばピッチャー、野球のピッチャーであれば、うん、肩が強くないとあかんや、
まあね、
自分肩弱いって決めたらもうそれで終わりや、
うん、
投げることに対して考えてないや、
はいはいはい、
投げるっていうのはもともとどういうことなんやろって考え出すことをしてないよね。
なるほど。肩が弱いからつって
そう
でもストップ
そうストップ あいつの方が肩の筋力強いからあいつがピッチャー。
あーだから
ってことはそれで高校例えばそれが小学校やとしますよ、うん、で中学行ったら、うん、その小学校の時にピッチャーやつが俺より肩強いやついたわっつって、うん、その中学でそいつがピッチャーじゃなくなるんですよ、
うん、
で高校、
うん、
大学、
うん、
プロ、
うん、
っていうことだけなんですよ。
うーん、
そこには別に何もないじゃないですか。
だから投げるっていうことに関して言ったら投げるっていうのはどういうことかっていうのをこう紐解いて、
そうです、
研究を重ねて
基本思考停止するようになってるんですよね、スポーツって。
うん、その考えて紐解いてっていうことをしなくなった時点でこう終わりという
成長が終わってるというかもうそこで、はいはいはい、でその先にあるのはがむしゃらにトレーニングするんですよ、
はいはい、
走り込みとか、うん、その監督に怒られみたいな、
うん、
だけどそこに何の意味が乗っかってるかっていうのはみんな考えないですよね。
なるほどね、
うん、
そのよりこう理論というか、
うん、
自分なりにこう創意工夫して、
はい、
自分のこう体に合った投げスタイルを、
うん、
見出したりすることの方がこう重要という。
自分は明らかに重要ですよね。
ね、
だってその競争するっていうことって一つの軸を誰かが作ったわけじゃないですか。でその軸に当てはまる人がたまたま優れてるって評価されてるだけなんですよ。
なるほどね。
うん、
それだからやっぱカポエラってその点数が、まあ最近はなんかちょっとこのコンテストみたいなの
が
あるみたいで、
はいはい、
そういうのをこう数字に数値化して1位、
はい、
2位勝ち負けみたいなのをこう決めるところもあるじゃないですか、
はい、それはそれなんですよ。
うん、
カポエラの世界の中であるべくあるあるべくしてある一つの形なだけであって、それが別に全てじゃないじゃないですか。でそれで言うとサッカーなんかもそうなんですけど、点を決めて勝ち負けっていうのを競うっていうのがまずあったとして、もっとねだからねその遊ばないとダメなんですよ。それじゃないとそのあいつの方が足速いかとか身長が高いかとかだけでその人はどんどん上に登っていって、それ以外の人は辞める方向に向かうだけじゃないですか。
はいはいはい、あいつが言ってましたわ。
誰か、
あいつとか言ってやっとさんが言ってましたわ。
やっとが言ってました。
サッカーを楽しむことだけは僕は忘れたことはない。
はいはいはい。
サッカーを楽しむことを忘れたら時を僕はサッカー辞める時やと思
う。ね、すごいね。さすがね。
どこ行ってもやっぱりこう苦しいことの方がまあ多いですけど、やっぱりその楽しむっていうことだけは僕ぶれずにやってますね。
うん、
そういうとあの苦しかったり過酷な状況にある時こそ、
うん、
なんか遊び心みたいなのを持ってやっぱサッカーしないと、
うん、
続かないです、
うんうん、
っていうこと言ってはりましたわ。
さすがやね。
やっとはすごいですね。
いやもうすごいよ。
長いこと
すごいよ。もうなんかもう全然違うもん、うん、もうはっきり言って、
うんうん、まあ、その遊んでるみたいなこう遊びみたいなものがあれですよね。結局こう本質ついてるというか、そういうのがなかったらやっぱり遊びが何でも原点ですからね。
そうそうそうそう、
やっぱりね、全てはこう遊びから全部始まってますからね、
うん、
遊びが仕事になったりとかこう遊びが本気になってそれがお金生み出してとか、
そうっす
よ、やっぱ遊びっすよね。
そうそうそう、
最初は
全部そうっ
す。遊びの中でこう本気になっていって、
そう
こう
だから極端な話今のね、
うん、
一般的な価値観、
うん、
そんなんやって何の意味があるん、
うん、
っていうものほど価値があるんですよ。
なるほどね。無駄な一見無駄
そうそうそうそうそう
価値がある
に価値があるんです。
それはで僕ももうこの年になってやっとそういうことに気づき始めましたね。最近
年取ってきたら気づくんじゃない、
うん、
とかなんか一つのことをこうやってったらさ、いろんなこと見えてくるっていうのもあるし、逆にいろんなことを見ないと続いていかへん。
そうね、
うん、
遊び心は大事ですね、
うん、
そのなんか特に日本人は疎いというか、
うん、
遊び心忘れてる人が多いですね。
そうしゃあないよ、
うん、なんか社会のこうあり方として、
そうそう、もうそういう
遊ぶことがなんか悪みたいな、
そうそうそう、悪になってるから、ね、
思ってるでしょ、
うん、そうそうそう、
そう、それがねちょっと嘆かわしいですね
それだからもうあれですよ、もうラブ&ピースを掲げてる僕らとしては、
そうですよね、
そう、
うん、
断固として、
うん、何怒ってんねんあいつみたいな感じそんな寒いわあいつみたいな怒んなよなみたいな、
そうそう、ちゃんとだから理由説明してほしいですよね。
そうですね、
理由がなんていうのかな、ちゃんとこう通ってんねやったらいいけれども、そのなんていうの、単なるその自分のその時の感情だけで怒ってるようなことっていうのは、
うん、往々にしてあります
からね、うん、全然大したことないですからね、それは、
うん、分かります。そのなんかでもほんまにだからその遊ぶこと、遊び心を持って てこう仕事するみたいなのがダメみたいなのはほんま嫌っすね。
ああ
ずっと思ってますけど。
ああそうやな。
そうそう、
ああ
なんかほんま年いったりしてる人ほどやっぱそういう考え方の人がやっぱ多いですね。
ああ
なんていうかもっとリラックスしてね仕事すればいいのになと思いますけどね、
うん、
ほんまに、
うん、そうやと思うで、
うん、なんか古くからやっぱこうあるものの考え方やから仕方ないですね。もう何の話でしたっけこれ。
あれでしょ、何の役にた、あの何に使えますかみたいな感じでしょ。
だからやっぱこの体の使い方でこの方あのお便りなさいましたけど、
はいはい、
くださいましたけど、物の考え方というか心のあり方としてそのカポエラをしてて、そのねそのカポエラをすることによってそのブラジルの文化であったりとかその立ち振る舞いであるとか、うん、そういうところでこう日本人とは違うその心の持ちようというか、
はい、
遊び心というかそういうのはむちゃくちゃいいんじゃないですかね、
うん、
って思いました。
だから何やろな、簡単に 何に使えるっていうとまずさ、
うん、
柔軟性上がるやん、
うん、
柔軟性って言ってもあれよ、そのみんなが思ってる柔軟性じゃないよ、
うん、
その単にその筋肉を伸ばすとかの柔軟性じゃなくて、
うん、
その体 その骨を動かす柔軟性、
うん、
より自然な形に近づいていくというか、
うん、
柔軟性が上がるから、
うん、
その怪我しにくくなるよね、他のスポーツしたとしても。
そうですね、
うん、
あのなんかこけ方が上手くなるみたいな感じのがあるんじゃないですか、
うん、
でなんかやたらこうビビランクなる。
はいはい、そうそうそう。だから一番あれなんちゃう、その究極的に言うと要は健康になるってことちゃうか。
なってるでしょうね。
うん。
なんか動物的になってる。こう、
うん、
日常の動きがいかに単調でワンパターンの動きをしてるかっていうことにも気づきます
よね。
そんななんか四つん這いになったりとかってしないでしょ。
しない。
そうそうそう。そういうのはすごいあります。それより何よりやっぱでもこの心のあり方ですね、まあ、
究極はそこですね。うん、だから長いでやってる人らはそういう風に感じたらいいと思うし、あのこれからやりだす人たちっていうのは健康になるみたいなイメージ、
うんうん、
と、
うん、
あとは、分かりやすいので言うと体力がつく、
うん、
柔軟性が上がる、
うん、
あとは感性が磨かれる。
アクロバットというかその、まあ、合うのもそうですけど、
はいはい、
そういうのをこう意識して練習したら筋トレにもなります
ね。筋トレにもなる、
うん、上半身とかガチッとしてきますよ、
うん、
そうですね、
まあ、
そ
のあとだから社会人的にはあれなんちゃう、ほんまにちゃんとなんてほんまにちゃんと、
うん、
さっき言ったようにスイッチ切り替えて、
うん、
やると、
うん、
間違いなくそのコミュニケーション能力上がる。
上がるね。
そう、人間関係、
うん。
だから人間関係に困ってる人とかやったら、
そうそうそうそう、
いいじゃん。うん。そんかり絶対スイッチ切り替えなきゃけど、うん。それが大前提。
なんか人間関係に悩んでること自体がこうなんかどうでもよくなってくる、
ね。そうそうそう。
悩むっていうことをやめたらもう悩みで解決すんねんなみたいな。
そういうことです、ね。そういうことです。
そうそうそう。考えると悩みは全然ちゃいますからね。
ちゃいますよ。
そうそうそう、そのどこ
です
かね、
うん、
どうすかね、時間的に
もうぼちぼちでしょ、ね、
じゃあ次にまた
とりあえず今日はこれぐらいしておきましょうか。また次回100回なんでお楽しみにしてくださいね。
今日はこんくらい、
今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうもどうも。